皆さんこんにちは、大輝です。渡辺夫婦の二人ごとは日々の迷いや気づきをきっかけに自分らしい生き方を見つめていく番組です。今日もゆっくりお付き合いください。はい、というわけで最近ねまだ暑いですけど皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はねちょっとまた思いつきながら話の構成は考えてないんですけど、思うがままに話しつつ、後半ねレターご相談にもお答えしてという感じでねお話ししていければと思います。ぜひ最後までお付き合いください。はい、で何の話かというとちょっと気づきが深まったという感じなんですけど、このいろいろあるんですよやばい、いきなり話こんがらがっていた。ちょっとねある方とお話しさせてもらって、カウンセリングでねお話しさせてもらったっていうのもありつつ、僕自身のね、気づきとしてもつながって、ああこういうことやなーってなったことをねお話ししたいんですが、この前多分配信でお話しした気がするんですけど、夏休みというかお盆の期間で地元の友達と会いましたっていう話をしたような気がします。でその時楽しかったんですよね。居心地が良くて、リラックスしてね過ごせましたということで、でなんかねいつもの自分とは違う感じがしたんですよね。地元の友達にね別に限らないんですけど、そのたまに会うからこそなんか違いを感じやすかった。その日々ね毎日会ってる人やとなんか自分の違いって感じにくいですけど、たまに会うからこそあ前と違うなみたいなのが感じられたっていうことで、要するに人付き合い、人といる時の自分がちょっと違うように感じたっていうことなんですけど、何かっていうと楽しくて居心地よかったんですよ。でなんで居心地いいかっていうと、自分の在り方が変わったからのような気がしていて、でそれって何かっていうと、前はなんかね、気使うっていうんかな、一言で言うと気使ってた。なんか誰が何言ってなんつうかな、自分が思ったことをそのまま喋ってたり、思った行動をそのまま取ってるんじゃなくて、なんか誰からどう見られるかとか、この場にふさわしいかとか、なんかそういうものを気にしていた気するし、で僕自身こういうね仕事をしてこんな人生なので、こう結構いろんなことをやってますよ。でその今何してんのとかね言われたりしますよ、とか YouTube やってんねんなとかね、なんかそんな話をされたりもするんですけど、なんかね自分がこううまくいってるって言ったらちょっと言い方ジャストじゃないんですけど、なんかこう自分らしくね、それこそ自分らしく入れてるなって思ってる時は、例えばこんなことしてるよとかね、今こんな感じやよとかね言いやすいけど、人生いろいろ悩むこともあれば、こう模索する時期もあれば、こう種まきしてねその種がこう実るのをね待ってるみたいなね、そんな時期もあって、みたいな時に何してんのとかね、今どんな感じなんとか聞かれた時に、なんか居心地悪いみたいな感覚もあったんですよ。なんか聞かんといてみたいな、俺のことは構わんといてみたいな、なんかその触れんといてみたいな感じ、自分を守ろうとしてたんですかね。別にもうそんなねどうなってようがね、そのまま一緒にいたらよろしいやんっていう話なんですけど、そうじゃなくて、なんか誰からどう見られるかとか、こんな自分でいたいとかね、なんかそういう自分なりの何か、思い込みなのかこだわりなのかみたいなのがあって、なんかそのままの素直な自分で入れてないみたいな、いろんな反応があってね、あったんやなーって思ったんですよ前は。それがすごくなくなっているように感じた。なんか普通にそのままいるっていう自分。でそれを地元の友達となんか久々に会った時に、あこんななんか居心地いいっていうか、あこんな普通に入れたっけとか、あと普通に入れたっけだけじゃなくて、なんかあれみんなこんな、なんかこれなんか語弊あるかな、みんなこんな普通やっけっていう、なんか普通っていう言い方が適切ではない気がしてきたんですけど、みんなこんななんか喋れたっけっていうか、こんな優しかったっけっていうか、なんか人としても対等やし、いい人たちやしっていう、なんか優しい世界になった気がしたですよね。久しぶりに友達に会って、でそれって何かっていうと、 友達が変わったっていうよりは僕自身が多分変わってて、簡単な話、自分は自分らしく人と一緒により入れてるようになってるってことなんかなーって思ったんですよ。で、これって別に地元の友達に限らずに、いろんな人間関係でそうやと思います。もっと言うと、ユミとの、妻との関係もそうだし、日々よく会ったりするような友達とか、知り合いとかとの関係でもそうで、まあ、普段やってることがね、そのまま出ますから、いろんなところで。だから、あ、ほんまに、たまたま地元の友達がこうやったとかじゃなくて、自分の人との付き合い方が変わったんやなみたいなのを感じたんですよ。で、話は変わって、ちょっととある方のね、話聞かせていただいてて、詳細はね、ちょっとぼかしたいので、ざっくりした言い方をさせてもらいたいんですけど、まあ、早い話、なんやろな、こう、相手に気を使いすぎる方なんですよね。で、まあ、わかるんですよ。なんか気持ちわかっ、なんか僕もね、どっち、気使いすぎる。まあ、その方とはまたちょっとタイプが違うんですけど、無意識に、まあでも相手に気を使ってる、その場のなんか最適な選択みたいなのを自分でもう無意識で自動的に選んでやってる。それで人とのこう一緒にいる、誰かと一緒にいるときに、まあそういう反応しているっていうね。まあそんな方がいて。まあ要するに自分がその誰かと一緒にいるときに自分が楽しいかどうかじゃなくて、その場が盛り上がってるかどうかとか、その相手が楽しんでるかどうかがメインになっちゃうんですよ。自分が楽しいかじゃなくて。なんかわかります？友達といて。私が、俺が楽しいじゃなくて、みんなが楽しいのが私の楽しさです。みたいな。まあそういうね、精神ももちろん素敵だし、で、楽しいと感じてるのも事実なんですよ。なんかそれは全然悪くない。悪くないけど、大事なのは、ちゃんと選べてるかどうかなんですよね。自動的に無意識の反応でそっちに偏っちゃってるんじゃなくて、ちゃんと自分で選べてること、自分も大事にできてるし、相手もその場も大事にできてるしっていう選択ができてるかどうかっていうのが大事で、その無理しちゃってたらやっぱしんどくなったり疲れたりするんですよね。みんなもね、こういうことないですか？なんか友達と会って、楽しかった、なんかその場はね、楽しかったつもりだけど、家帰ってきたらなんかめっちゃ疲れたとかね、なんかもう息ないなとか思ったり、なんならその場ですらなんか疲れる、なんかしんどい、なんかモヤモヤするっていうね。誰かと会うたんびになんかモヤモヤするっていうなる方で、その場はなんか一見楽しそうなんだけどなんか違うっていうね。で、これまあいろんなね、理由があったりすると思うんですけど、例えば相手を優先しすぎて自分がおろそかになっているっていう方もいらっしゃるんだなぁっていうのをね、あの話も聞きながら思うんですよ。で、僕もどっちかというとそんなタイプ。なんか自分が楽しいとか自分がこうしたいよりも、なんか俺はどっちでもいいよとかね。まずあなたはどうしたいの？みんなは何？例えばなんかご飯行こうやってなった時に、俺これ食べたいとかね。ワイはこれがいいとか言って自分の意見を先に主張するんじゃなくて、みんなはどうしたいとか、あとはなんか、なんやろ、寿司もあるしラーメンもあるけど、なんか、それやったら店がこっちとこっちにあって、みんなのなんか家の場所がここやから、それやったらこっちの方がいいかなとか、なんやろ、例が適切じゃなかったかもしれんけど、そのなんか最適みたいな、そのみんなのなんかいい塩梅の最適を探そうとするみたいな。で、自分がほんまこれしたいとかはあるんかもしれんけど、もうないんですよね。で、聞かれてもわからん。何食べたいとか聞かれても、いや、わからんみたいな、みんなどうしたいみたいになっちゃうんですよ、とかね。まあこういう人がいたらね、平和ですよみんながみんな主張激しくてみたいな人だと社会は大変かもしんないこういう誰かのためにとか、私はええから言うて、こう場のためにとか相手のためにってする人がいるから、こう社会としてね、回ってるみたいな部分も確かにあると思うけど、あなたはあなたの人生を生きているわけで、本当にそれでいいんですかって、無意識に誰かを何かを優先して自分をおろそかにしてませんかって、結果それで疲れてたり、なんかモヤモヤしてたり、本当にやりたいことができない、誰かを優先する、誰かの人生を生きてないですかっていう のが一個、まあ、ここで問いとして出てくるわけですよね。で、僕はね、どっちかというとこういうタイプやったと思うんですよ。まあ今もまあどっちかというとこういうタイプかもしれないですけど、前は特にそうかな。特に夫婦の関係でも、特に調子悪かった時期とか、調子悪いって一言で言うのも難しいですけど、うん、二人とも、まあ、コンディションも悪いし、メンタルもなかなか大変やった時期とかは、もう僕は、弓に合わせる、妻に合わせる、合わせる、そうだね、合わせる。もう、なんか昼何食べたいかすらわからなくなるし、どこ行きたいとか、これしたいとかも、もうわかんない。わかんないけど、何でもいいよとかね、弓がどうしたいか、それに合わせるで、みたいな、スタンスなんですよね。で、スタンスのくせに、それで 100% 幸せかっていうと、そうでもなくて、僕は僕のなんかこだわりとか、こうしたいとか、実はあるから、なんか知らず知らず不満になってたり、なんかほんまはこうしたかったみたいなのが、後で出てきたりとか、なんか我慢して合わせてるとか、合わせてやってるみたいな、なんかこの被害者意識みたいなのが、実は出てきて、なんかそれでモヤモヤするみたいなのが、やっぱりあったりするんですよね、無理してると。100% というか、そう、ほんまにね、そう思えてたらいいんですけど、どっかで我慢とかあったりするんですよね。で、モヤモヤする、疲れるみたいなのをやってて。で、友達関係でも、なんか自分を控えたりとかね。なんか話題も自分からなんか話したいこと話すというよりは、みんなが話してるのをなんか聞いてたり、それに乗っかったりみたいな、こう、なんつうかな、こう、能動的というよりは受動的というか、まあ、みんな次第みたいな風に振る舞ってたかもな。で、それが、こう、いい塩梅でなくなってきたり、ちゃんと自分がどういたいかとか、どうしたいかを大事にできるようになってきたからこそ、なんかいろんな人といた時にも、こう、疲れなかったり、より素の自分で楽しめてるみたいな、なんかそんな自分を感じれてるんやなっていうのをね、なんかすごくね、思いました。マジで人間の無意識ってすごいですからね。もう自動的に思考を介さずに、もうパンパンパンパンパンってね、自分の描いた自分の選択をね、自分の描いた自分が信じた、かつて信じた自分の選択をし続けるっていうの。人といるときにこうしたらうまくいくとか、こうしたら大丈夫みたいなのをもう選び続けてますよね。だからその場で掴むのってすごい難しい。実は相手に無意識にめっちゃ合わせてたりとか、笑いたくもないのに笑ってたりとか、ほんまは帰りたいのに、なんか大丈夫なふりして、相手に合わせて長居したりとか、行きたくもない店行ってたりとか、してるけど、その時は分かんないですよね。もう相手に合わせるとかが当たり前だから。ね、その場でね、気づき続けるのって難しい。でもだからこそ、まあ気づくっていうのができたら、すごく前進ですよね。今まで無意識になんか知らんけど疲れてたのが、ああ、ちょっとあの時なんか無理して、みんなとおったなーとかね、もう私は帰るわーって一言言えたらよかったなーとかを気づけたら、あ、そうしたかったんやなーってまず自分を承認できますよね。あ、ほんまそうしたかったのねーってそこにこう寄り添えるじゃないですか。で、じゃあ次からこうしようかなーってね、どうするかっていう話もできるしね、そうやってまず気づけるっていうのが素敵なことやし、で、できなかったとしても、例えばその人といるときにね、それじゃあ言いたいこと言いましょうっていうのはなかなか難しかったりする。特にいきなりそれやれっていうのはね、大変やけど、じゃあできることからやっていきましょうってことで、もう普段ね、家族のためにとか仕事でこういう役割があるからってね、べきねばべきねばでね、これぐらいやって当然やって言って頑張ってる方ほど、なんか自分はほんまはどうしたいのって、何がしたい何がしたくないっていう自分の本当に感じてるね、したいことを感じてあげるだけでも第一歩だし、あわよくばというか、もしできるなら叶えてあげられたら素敵ですよね。もう本当にね、今横になりたいって思ったら横になったらいいんですよ。とか、そう、なんかなんていうの、掃除大変やなって言ったら、今日はもうサボりたいなって言ったらサボってみたらいいし、ちょっとコーヒー飲んで休憩したいなって思ったらコーヒー飲んで休憩したらいいじゃないですか。っていうね、そういう些細な自分のやりたいこと。いや、だってね、これ、自分拗ねちゃうんですよ、これ。やりたいことを思い浮かべても、 叶えてくれないって思うと、もうやりたいことすらなかったことにしちゃうんですよね。ね、だからやりたい、何がやりたいか、何がしたいかもわからんみたいな、ね、状態になったりもしますけど。まあそりゃそうですよ。だって思っても叶えてくれないんだから。どうせ叶えてくれないんやから言わんとこうみたいになるのも、なんか気持ちはわかりますよね。でも日々、全部じゃないにせよ、あ、ほんまこれしたいねんなーって寄り添ってくれたり、あ、ほな、じゃあそれしてみようかって言って叶えてくれる、そんな姿勢があるだけで、え、じゃあどうしたいか、もうちょっと真剣に考えてみようかなとかね、ほんまどうしたいか、じゃあちょっと言ってみようかな、言ってみるというか、この、感じさせてくれるっていうかな、自分の無意識がね。ね。っていう感じで、まあ、僕自身も、なんやろな、自分がこれしたいとか、自分はこう感じてるに素直にしなかった結果、なんか人といる時に自分を抑える、自分を控えさせるみたいなんで、結果楽しめてなかったり、なんか妙に疲れてたりとか、そんなこともあったなって思って、それが、なんかやっぱり自分のね、あり方が変わってなのか、痛い自分で入れてる。結果なんか楽しめてる人といても、夜中より楽しめてたりとかいう違いも感じたし、もうね、相手とね、こう誰かといる時にもうめっちゃ疲れちゃうんです、楽しめないんですっていう方の話も聞いて、なあ、そうやんな、そういうこともあるよなって思ってね、なんかそういう方も多いんじゃないかなとかも思いながらお話しさせていただきました。まあ、どんな自分で人といたいかっていうところですよね。人のことを優先したりね、楽しませたりできることはすごく大事だし、社会で生きていく 上ではね、すごく、なんならもっとそういう部分を磨いた方がいいんじゃないでしょうかっていう人もね、いるぐらいなので、まあ、ないものねだりというか、全部ね、間違いではないんですよね。でもこう、選べてるかっていうね、ちゃんと自分のことも大事にしてますかっていうのがすごく大事だなってね、思います。はい、というね、話もしつつ、レターご紹介したいと思います。後半はね、ご相談にもお答えしていきますので、よろしくお願いします。なべともネームは匿名さんですね。こんにちは。こんにちは。以前、なべともさんが大輝さんの声に安眠効果があるというようなお話をされていたかと思いますが、私も目が覚めてしまって眠れない夜に聞いてみたらびっくり。とても心が落ち着いて再入眠できました。お世話になりました。ありがとうございます。皆さん、これどういうタイミングでこの配信は聞いていただいてるんですかね。じゃあ日曜のね、夕方に更新はしてますけど、まあ、好きなタイミングで皆さん聞けますからね。どんなタイミングで聞いてくれてんねやろ。なんか作業中とかね、料理中っていう方とか、通勤中っていう方もいるし、寝る前の方もね、いらっしゃって、まさにこの、寝るためにね、この、睡眠、安眠効果、睡眠導入で聞いていただいてるって方も、ちらほらね、お聞きしてます。僕もね、寝るときに、まあ、夫婦で同じ寝室なので、夫婦で同じタイミングで寝ようかっていうときは、してないんですけど、なんか僕だけ早寝るとか、なんか一人で布団入るみたいな日は、たまにね、僕もこの音声配信、そのラジオというかポッドキャストというか、聞いてるやつ、だいたいお笑い芸人さんのね、ラジオやったりするんですけど、をちょっと5分タイマーとか10分タイマーとかなんとなくつけて寝るみたいなことは結構してます。なんかね、こう布団、ベッド入って布団かぶって、はい寝ようかみたいな感じで即寝るみたいにするのがなんかちょっと寂しい気がして、ちょっとそんでスマホの画面とか見てたら目覚めてくるし、もう眩しいんで嫌なんですけど、せめて音声だけなんか流して、ちょっとこう寝る前のワンクッション入れたいみたいな、なんかそんな気持ちになったりはします。はい、でさて、今回は病気不安、健康不安について相談させていただきたいです。私はなぜか些細な体調の変化、頭痛、動悸、足のむくみなどにとても敏感で、これは何か大きな病気のサインに違いないと思ってしまいます。例えば、眠れないほどの動悸が起きると、循環器内科に行って検査をし、問題なしと言われて帰ってきます。医学的知識のある人に太鼓判を押してもらっているのに、まだ不安なのです。特に子供が生まれてからは、こんなに大切なものを残して私に何かあったらどうしようと考えてしまい、余計に不安が加速します。 このような状態をネットで検索すると病気不安症と出てきて、私は心が特別弱くなってしまったんだろうかと考えてしまいます。日常的に些細な体調不良が頭の中にあるので気分も晴れません。この不安どう向き合ったら受け入れたらいいと思いますか？アドバイスいただけると嬉しいです。はい、匿名さんレターありがとうございます。病気不安、健康不安についてのご相談、些細な体調の変化でもね、敏感で病気に違いない、何かのね病気かもしれないって病院に行くけど異常なし、問題なしと、なんかねこの病名何々ですって言われて、この処方箋がこれです、これ飲んだら治りますみたいな風になんか言われると、あーこれのなんかこの病気やったんやってなんか知れる安心もあるし、人間ってやっぱわからないこと不安ですからね。これこれですって、この体調不良はこれこれという病気ですってわかるだけでも、なんやろな、まあ、病気なんは嫌は嫌なんですけどね、もちろんその不安もあるんですけど、わかる安心っていうのも逆にあるなって思うし、これ飲んだら治りますみたいな希望をねあると、そこにね頼れるしすがれるしね。でも何もわかりません、ストレスかもしれないですとかね、ちゃんと休めてますかみたいな、体調、生活習慣、食生活とか、見直していきましょうとかね、自律神経の何か、不調かもしれないので、ゆっくりしましょうとかねこう、まあ結局それってめっちゃ大事なことなんですけど、生活習慣とか自律神経とかね、その日々その心と体をね整えていくことがまあ本当に大事なんですけど、でも今このなんか体調不良とかね、なんか痛いとかね、こうなんか怖いとかねあるのを早直してくれっていう気持ちにもねなりますよね。はい。で、この方は特に子供が生まれてからはこんなに大切なものを残して、私に何かあったらどうしようということで余計に不安が加速しますっていうね、ことですよね。そうですね。子供が生まれてからね、余計に不安ですっていうところも大事なね、ところなのかもしれないですよね。何か、まあだから変なこと言うようですけど、この不安になることって、不安じゃないですか、嫌じゃないですか。で、病気になるのも、まあ、嫌ですよね。だから不安なんですけど、不安ってなんか悪いことのように感じるじゃないですか。不安より安心の方がみんな多分好きですよね。不安でいたいですか、安心でいたいですかって言われたら安心を選ぶ方が多いんじゃないかなとは思います。この不安を消したい、不安のない生活を送りたいってね、そう思うと思うけど、一方でなんやろな、この不安で得ているものも実はあるんじゃないかっていう気もするんですよね。こうやってなんかこう体的な、こう例えばなんやろな、包丁で指ピッてやっちゃったら血出ますよね、切り傷できますよね。でもこれって外的要因なので、なんかなんやろな、こう心のなんていうの、メンタル的な心の気の持ちようというよりは、もうナイフ包丁でピッて指当たっちゃったから切れたっていうのはもう外的要因ですよね。まあ、これをこう指に当たってしまったことは何か心のこの機微がそうさせてる可能性はなくもない。その集中をね欠くぐらい何かに悩んでたとかね、何がその気が気じゃない何かがあったとかね、そういうのあるかもしんないですけど、まあそれはさておき、この今この血が出てしまったっていうのはこう包丁が当たったからってい う, こう理由はっきりしてますよね。あ、でもこの話あんま関係ないかちょっと忘れてください。まあ忘れても忘れなくてもいいんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、この不安で得ているものがあるんじゃないか、だから何か得られるものがあるから不安が生まれてるんじゃないかっていう考え方もできそうっていうことですよ。なんか問題があって、不安という良くないものが起きてしまってるだけじゃなくて、必要だから不安が出てきてるっていうね。不安で得てるものって何なんだろうっていう視点は一個、なんやろな。もし匿名さんがそれでちょっと視点が変えられて気が楽になったりとか、その不安へのね、向き合い方、受け入れ方をどうしたらいいかってね、アドバイスくださいっておっしゃってるので、その一つのヒントになればいいなと思ってお伝えしてます。 もっと言うと、この不安は匿名さんの何かを守ってくれてる可能性がね、ありますよね。少なくとも、例えばですよ、こうやって不安でいるからこそ、なんやろな、自分大丈夫だろうかっていう、この自分のね、体調とか体のチェックはできますよね。不安を感じずに大丈夫や大丈夫やって、そもそも関心もなかったら、いつの間にか体が壊れてるとかね、病気やったっていうこともあるかもしれない。まあそういうことは防げそうですよね。とか、あとは子供がね、生まれてからということで、今ね、何歳なのかなとか、どんな生活されてるのかなっていうのはレターからわかんないですけど、きっとね、お忙しくもされてるだろうし、大変だと思うんですよね。で、そんな中不安がね、加速していますって、子供のために不安になってる、子供との生活、自分の人生のために不安になってるって考えたらどうなんでしょうね。もしかしたら不安でいることによって子供のことをね、守ろうって、私はそれだけ本気で子供のことを守ろうとしてるぞって、家族のことを大切にしようとできてる、自分のやるべきことをやってるんだって、そんな安心を得ているのかもしれないですね。何もしてないじゃなくて、日々不安と戦いながら、自分の体調のことも検査して気にしながら頑張ってるって。どうですかね。これはもうね、ちょっと実際に質問もさせてもらいながら、ここ自身のね、心内面とも向き合いながらね、感じていく、いける部分なので、答えなんてわからないし、僕も思ったことをそのままね、ちょっと言ってみて、投げかけてね、見てるだけなので、そうじゃないかもしれないですけどね。ただ一個視点として、この不安で何かを得ているかも、不安を自分が引き起こしてるとしたら、もしかしたらこれにも意味があるのかもしれないっていうね、そっちの視点に、こう消そう消そうとかね、なんでまた不安になるんやろ、でまた何も異常ないやん、なんでこんな不安になっちゃうんやろ、不安なんて消えてしまえばいいのに、だけじゃなくてね、この不安で何か得てたとしたらどうなんやろうってね、そっちの視点に立って考えてみたら、何かまたね、浮かんでくることもあるかもしれないですね。そんなね、何か些細な気持ちだったり、思いだったり、こうかもなーみたいなことすら大事にしながらね、過ごしてもらえたら、こう向き合い方としてもね、こう一つヒントになるんじゃないかなって思いました。ありがとうございます。はい、というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。まあ、こんな感じでこう毎週ね、思いついたこととか、テーマなんかを話したりもしつつ、ご相談にも答えしてということでね、やっていきたいと思いますので、レターはね、引き続き募集しておりますので、ぜひ放送の説明欄の URL よりね、送ってください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日もね、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。